こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマはマーケティングのブランドです。面白いと思ったサッカーの東京ヴェルディのリブランディングの取り組みをご紹介し、マーケティングに学べることを掘り下げます。よかったら最後までぜひぜひよろしくお願いします。今回の話はサッカー J リーグの東京ヴェルディなんですが、東京ヴェルディの公式グッズが人気を呼んでいるとのことです。こちらは日経新聞の記事で詳しく出ていたので、記事から引用します。サッカーチーム東京ヴェルディの公式グッズが人気だ。2020年の物販の売り上げは2018年比で倍増した。スタジアムでしか着られなかった服を日常のファッションに昇華することでチームへの愛着が高まり、物販の好調につながった。同様のトレンドが大学アパレルでも起きている。東京ヴェルディがリブランディング、ブランドの再構築をしたのは、創設50周年にあたる2019年。様変わりした公式グッズの中でも注目はアパレルだ。胸元に V のエンブレムの刺繍を施すなど、チームへの愛着をあからさまなデザインではなく、抽象的に表現した。はい。こちらが日経の7月の20日の記事からの引用です。東京ヴェルディの公式ユニフォームはデザインに工夫を入れてリブランディングを展開しています。チーム愛を生む仕掛けがあって、ここが興味深いと思いました。記事からまた引用して読みます。ブランドの再構築を手掛けたのは、アマダナスポーツエンターテイメント。熊本社長はデザイン家電のアマダナの創業者だ。意識したのは関係性のデザイン。デザインの力でコミュニティのチーム愛を引き出し、エンゲージメントを高めるという意味合いだ。買っているのは服やグッズと帰属がもたらす喜びや安心感だ。はい、ここまでが記事です。一旦ここまで見てきたことを整理してみるようとも思うんですが、ここまでの東京ヴェルディのユニフォームの話で興味深かったのは、ユニフォームのデザインなんですね。試合観戦の時だけではなくて、日常での普段着を想定してデザインされているからです。で、さっき引用したところであったものをもう一回2箇所、読み上げるんですが、一つ目が胸元に V のエンブレムの刺繍を施すなどをして、チームへの愛着をあからさまなデザインではなくて、抽象的に表現していると。それによって、スタジアムでしか着られなかった服を日常のファッションに昇華することで、チームへの愛着が高まって、これによって物販の好調につながったと、このように記事では書かれていました。ユニフォームだけを目立たせるよりも、一緒に着るパンツとかジャケット、あるいはキャップであったり、アクセサリー、シューズ、カバンなどと調和することを目指しているんです。いわば、東京ヴェルディのユニフォームというのは、共生の道、共に生きるという道を歩んでいて、ユニフォームは着こなし全体のワンオブゼムの存在にしているわけです。で、こうした、こう、共生していく、調和しながら共生の道を選んでいると。これが面白いなと思いました。はい。では、ここからは今回の話から何が学べるかなと。マーケティングのブランディングへの示唆があると思ったので、その示唆について後半のチャプターでは見ていきます。東京ヴェルディの公式ユニフォームの事例というのは、マーケティングのブランドでも示唆があると思っています。その示唆を掘り下げていく前に、そもそもブランドとは何かについて立ち返りたいんですが、結論から言っておくと、これは私の一言の表現の仕方なんですが、ブランドとはお客さんからの好ましい感情が伴った商品やサービスなんです。好ましい感情とは、例えば好きとか共感している、満足感、誇り、憧れ、応援したい気持ち、このような感情というのが好ましいものなんですが、こうした好ましい感情が深いほど、その対象となっている商品やサービスは強いブランドになります。ブランドは算数の数式の足し算で表現できると思っていて、ブランドイコール商品プラス感情なんです。で、ブランドでもう一つ大事なことがあって、ブランドとはあくまでお客さんの頭の中にある価値イメージや信頼、らしさなんですね。で、このイメージ、この意味で売り手は直接ブランドをコントロールすることはできず、あくまで間接的に働きかけをする、ブランディングをするしかないんです。で、今ブランディングと言ったんですが、この働きかけをする、この働きかけというのがブランドに ING がつくブランディングなんです。で、ブランドができる流れを結論から言っておくと、 まず体験があって、その後好ましい感情移入があって価値イメージが形成される。まあ、その結果としてブランドができると。このような体験、感情移入、価値イメージ形成、そしてブランド化。これがブランド化ができる流れなんです。何かしらの体験がベースになっていて、体験時とかその後にも好ましい感情が生まれて、商品やサービスの価値イメージとも結びついて、一つ一つの体験の蓄積の結果としてブランドが出来上がるわけです。で、ブランドはユーザー体験に好ましい感情が生じることで作られると言ったんですが、こう聞くとユーザー体験は何か特別なことでなければいけないという印象をもしかしたら抱くかもしれません。しかし、必ずしも特別な体験だけとは限らないんですよね。東京ヴェルディのユニフォームは、推しのサッカーチームの試合観戦という特別な時、つまり非日常での利用の時だけではなくて、普段着という着てもらう、普段着として着てもらうことを狙っているんです。つまり日常での利用です。日常でのユーザー体験は、確かに特別な時よりも好ましい感情が生まれるその感情の度合いというのは弱いかもしれませんが、一つ一つが積み重なっていくことで、トータルで見れば感情移入は強くなるはずなんです。で、このようにこう学びとして最後にまとめておきたいんですが、特別な瞬間でのブランディングと日常での体験からのブランディングの両方の視点とかアプローチを持っておくといいのかなと。で、今両方と言ったんですが、いずれにおいても大事なのは、お客さんの立場になって、お客さんとの体験接点、つまりタッチポイントとも言うんですが、お客さんとのタッチポイントで良い体験をしてもらうこと、この積み重ねの結果としていずれにおいてもブランドができていく。これが今回の、ブランディングの、ポイントというか、あくまで体験の良い体験の一つ一つの積み重ねで、結果として振り返ってみればブランドができている。こう考えておくというのが大事だなと思っています。はい、そろそろクロージングです。今回は東京ヴェルディの公式ユニフォームを取り上げて、マーケティングに学べることについて、ブランディングの観点ですね、ブランドという視点で見ていきました。最後にまとめとして、ブランドの作り方、ブランドとは何かとも合わせて見ていきましょう。ブランドとは一言で言えば、お客さんからの好ましい感情が伴った商品やサービスです。で、ブランドができていく流れというのは、ブランドは体験があって、その時に感情移入があって、価値イメージが頭の中に形成されて、結果としてブランド化になります。で、特別な瞬間でのブランディングと日常での体験からのブランディングの両方を持っておくとよくて、いずれにおいても大切だと思うのは、お客さんとの体験接点で良い体験をしてもらって、この積み重ねの結果としてブランドができること。これを忘れないようにしたいと思っています。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。